おはようございます。奥武史です。ごきげんよう。今日はいかがお過ごしですか？先日ですね、学び方のセンスがダサい人っていうテーマで、音声をお届けしたんですね。聞いていただいたでしょうか？ちょっとその時にお話しした内容を今日は別の切り口でちょっとね話をしていこうかなと思っています。今日はアシスタントで、小島八千代が一緒に来ておりますので、ちょっと一緒に振り返りながら聞いていただこうかなと思ってます。よろしくお願いします。
はい、おはようございます。小島です。
はい、先日のねちょっと振り返ってみると、
はい、
まだ聞いてない人は聞いてみてください。学び方のセンスがダサい人というテーマで、例えばということで、起業していく人がコンサルとかスクールとかでこう学びに来るときにね、なんか他でも一緒に学んでもいいんですかっていう質問をよくいただくんですよね。
はい、
でそれは別に悪いことじゃないし、学ぶのはいいんじゃないですかと。ただ学ぶんだったらちゃんと意味がないとダメじゃないですか。
はい、
なのでね、園児、幼稚園児とか保育園の子がねよくやるような思いつきで、なんかこれいいからって言って、こうお洋服をコーディネートして結果すごいダサい組み合わせになっちゃうみたいな学び方をしている人が多いよねって話をしたんですね。
ありますね。
あるじゃないですか。要はそのコーディネートが全くできない状態の人が初心者なわけですよね。
はい、
そこからちょっと進んでも初級者ぐらいの人っていうのは、学び方自体もそのどの知識とどのやり方とかを組み合わせてやっていくと成果が出るのかって、当然最初ってまだよくわからないじゃないですか。
わかんないです ね、
もう今企業の世界って本当にね、いろんなノウハウが出回ってるんで、余計にわからないと思うんですね。で、だからそういう初心者の人が学んだことを成果にしやすくするためには、コツがあるよっていうことで、洋服でコーディネートを学ぶのと同じ感じで考えましょうと。で、じゃあその小さい子がね、そのどういう色の組み合わせをすると似合う似合わないとかね、もし教えるんだったら、一つのまずブランドの中で組み合わせた方が最初多分学びやすいはずなんですよね。なぜならこう別ブランドだと全然サイズ感違うとか、テイストが全く違ったりすると、これとこれ組み合わせるとどうこうでって解説するのがすごい難しくなってくるじゃないですか。
はい、
だから最初って一つのブランドの中で、例えばこれとこれってこういう意味があってこう似合うんだよねってレクチャー受けた方が理解しやすいじゃないですか。だから企業で何かを学ぶ時っていうのも同じように、一つのコンセプトとか一つの世界観哲学の中での学びを、まず基礎の部分をしっかり押さえるってことをやってほしいわけです。だから最初の質問で言うと、奥さんのとこでコンサルやスクールで学びながら他で学んでもいいんですかっていうのは、答えはイエスなんだけど、基礎ができてない段階で他でやたらめったら学ぶ人はまず成果出てないって断言できるんですよ。逆に成果出てる人っていうのは、ある程度基礎までちゃんと学んで形が出来上がってきてから、そこにプラスアルファでエッセンスとして別の知識を取り入れるために学びに、これができてる人は数字にちゃんと出せて、結果として出せてます。
へ
え。いまいちですかこの話。
言いたいことは分かるんですけど、
はい、
いや私もこの音声聞いたんですけど、すごく子どもの、その園児のお洋服のコーディネートのことはすごく分かりやすかったんです。
はい、
で私も子供まだ小さいので、もう園児じゃないですけどね、でも園児だった時はなんか夏物と冬物組み合わせちゃってるとか。
すごい組み合わせですね。
そうそう、
ね、
すごい柄タイツにサンダルとか。ものすごいこうトリッキーな組み合わせをされて、それでお出かけして、お願い私がコーディネートしたって思わないでって周りの人に叫びたいぐらいの。
やっぱありますよね。
ありました。ありました。すごくあります。本当にもう、ただもうお気に入りのものだけを組み合わせたスタイルになっちゃうので、ただそのブランドで統一する、洋服に関して言えばブランドで統一するっていう考えは私はあんまりなくって、もしかしたらこれ聞いてる方も、いや私スカートはこっちのブランドがいいし、靴はこのブランドがいいしって決めてる人も結構多いと思うんですね。でそもそもそのブランド自体別に決めずに、お買い物行った時に、これいいなと思ったらそれ買うみたいな人の方が多分多いと思うんですけど、
圧倒的に多いですよね、その方が。
だから企業に関してはそのあっちゃこっちゃそのいろんなものをこう手当たり次第学ぶのは、良くないよっていうのは分かるんですけど、それについてはどう思いますか？
はい、結局園長さんもそうだし今聞いてくれてる方もそうなんですけど、
うん、
最低限その色の組み合わせとかね何回も言ってますけど、はい、こういうのとこういうのは組み合わせるといいよ悪いよっていうのってもう分かってるでしょ、
うん、
今まで生きてきた中でまあ本読んで雑誌読んで学んだこともあるかもしれないし、
うん、
まあ実際自分がいろいろ着てみて買ってみて着てみてやってきた中で、
うん、
まあ分かったことっていっぱいありますよね。
そうですね。
そうだから今これを聞いている方っていうのは基本的にそれなりに洋服を買ってきた人であれば、
うん、
初心者ではないんです全員。
あ
違うでしょ。
そうか、
初心者います。夏服と冬服を上下でいまだに組み合わせてきて周りから総ツッコミ食らってる方っているのかな
起業しようと思ってる人にはいないですよね。
そうですね、まあ、いないんじゃないか分かんないですけど、まあ大人だったら多分ないと思うんですよ。まあ、たまに大人でも激しい組み合わせをする方はいらっしゃいますけど、
そうですね
まあでも男性の方が多いと思うんだよなそういう人。
え、夏物と冬物
着てる。夏物と冬物はないかもしれないけど変な色の組み合わせとかね、
うんうんうんうん、
女性の方がやっぱ男性よりもそういう感性優れてる方多いので、
うん、
って考えていくとね、基本的にはだからこれを今聞いている方はその洋服に当てはめようとしてしまうとそもそもあなたは初心者ではないんですね、うん、
なるほど。
もうあなたたちは、みんな何だろう、エンジじゃないんですよもう大人なのでできてるからいいんです。企業の世界もそれができている人は別に学んでいいんです。なぜなら自分で取り合わせ組み合わせができるから、
うんうん、
コーディネートできるから、
うんうん、
だけど前回お話ししたその学び方のセンスがダサい人の対象となっているのは、うん、その起業の初心者とか学びの初心者の方の話なんですよ、
うんうん、
まだ自分でチョイスができないのに、
うん、
なんか あの講座もいいなとかこの講座もなんかすごそうとか、うん、こっちのコンサル面白そうとかって言ってひょいひょいひょいひょい言って、
うん、
何万も何十万もをやたらべったらお金を使って、
うん、
すごい貯金なくなっちゃうとか、
うん、
借金抱えちゃうとかっていう人を、うん、まあたくさん見てきてるんですよ、うん、で結果その人たちはほぼほぼ売れてないんですよ。
ガーンですね
、もしくはもともと売れてたけどお金かけた割には全然上がってないとかね。
あ
なんかその知的好奇心を満たすだけで終わってるみたいな。
あ、まあ、学ぶことが楽しい。
そうそうそう。とか、うん、まあ運よく売上が上がっても続かないっていう人もいっぱいいますね。
うん、
なんかこう継続的にちゃんと売上として学んだ結果が形になっていく人っていうのは本当に一握りで、
うんうんうん、
でそれがこう結局よくわからないまま基礎ができてないまま次の学びを取り入れるからそういうことになるわけじゃないですか。
うん、
だから洋服で言うんだったらもし私がまだよく分かってない園児だったらっていう話なんで、うん、
なるほど、そう言ってもらえれば、
はい、そうそうそうそう、そういうことですね、
うんうん
うん、だからもちろんその学びを深めていって基礎がきちんと出来上がっていったら次のステージとしてこっちのブランドのスカートとこっちのブランドのジャケット合わせたらおちょ超かわいいねってできるようになるんです、
うんうん、
これは先々もちろんやってほしいんだけど初心者はできない、当たり前ですけどね無理なんですよ。だからその学ぶ順番っていうのは気をつけた方がいいし、うん、なんか資格ばっかりね、なんとかトレーナー認定とかなんとかヒーラーとかこう資格ばっかりいっぱいあるのに売り上げが全然上がってない、お客様が全然できてないみたいになっちゃうともったいないじゃないですか、
うんうん、ですね。
ね、
なんか洋服で例えるならすごいハイブランドの服をとにかくいいって言われてるから買い込んだんだけど、
うんうん、
結局どれ着ていいか分かんないみたいな。
そうそうそうそう、
たくさん持ってるのに今日着る服ないっていう人みたいな感じです、
ね、そんな感じですね。そうなってほしくないから、まあ、ちょっと音声でね、
うん、
解説して、まあ、ダサい人に ならないでね、
うんうんうんうん、
なりかけてる人いっぱいいるのでね、だから多分これ聞いてドキッとしてる人も、ね、結構いるかもしれないですけどね、はい、という感じでした、
はい、
でね、まあ、それを踏まえた上で今日もう一個別の角度でちょっとまたさらっとお話ししようかなと思ってるんですけど、
はい、
スキンケア化粧品とかの、まあ、スキンケアだけに限らないけど、うん、化粧品系ってそのライン使いするっていう考え方があるんですよね。
ああ確かにね、ありますね、
ね、
うん、
でそれもちょっと似てるかなと思ったんで、
はい、
まあ、別の角度で言うとこれかな。要はだから学びはライン使いした方が最初って吸収しやすいよねっていうこと、うん、使いやすいよねってこと、
うん、
例えばそのスキンケアとかが一番分かりやすいかなと思って、 て、
うん、
まあ、化粧水と美容液と乳液とクリームとかっていうのを、
うん、
本当にだからこれもさっきの洋服と一緒ですよ、全くまだわからない人、
あ、そういう
基礎知識ない人、
そ
う、これから初めて取り組むっていう人にじゃあ解説をしてあげるときに、
はい、
バラバラのブランドでやるよりも一つのブランドでまとめてあげて、
うん、
まずこれは化粧水ってこういう意味があってこうやって使うんだよ、美容液ってこういう意味があってこういうふうに使うんだよとか、
うんうんうんうん、
でこういう順番で使ってってあげるといいんだよって解説した方がまず分かりやすいし、
うんうん、
初めての人にはその一つのブランドでワンパッケージでまずこれ使ってごらん、やってごらんって渡した方が、
うんうん、
まあ、一つのブランドなんでね、その相性がまあ良かったりとか、
うん、
あの順番も分かりやすいとか、
うんうん、
まあ、買いやすいですよ ね、
そうですね、
とりあえず初心者はね、
うんうん、
どれとどれをこう組み合わせたらいいかなとか分かんないじゃないですか、
うんうん、
なんであのそうやってライン使いするっていうのともまたちょっと似てるかなと思ったんですよ、
うんうんうん、
どう思います？
そうですね、うん、そのライン使いした方がいいっていうのはあのなんていうの基本的なことは結構聞きますね、
うん
うんうん、
まあ、これも多分だからそのある程度分かってる人って別にライン使いしなくても自分の好きなものを組み合わせて使う人ってね、
うん、
いると思うんですけど、あくまでこれも初心者の話なんですよね、
はい、うんうん、
なんかなんとなくこう多くの方を見てるとコーディネートもそうだしこの化粧品の話もそうですけど、
うん、
普段日常でやれてることって結構もう経験をみんな積んでることなんけど、初めてやることも同じやり方を適用しちゃってる、
うん、
だから結局成果が出ないみたいな、
うんうん、
でごく一部のもともとすごく器用で、
うん、
なんとなく勘でできちゃって結果が出ちゃう人とかだけが売れているみたいな、
センスのいい人が
って、ね、いわゆるそうです。でセンスのいい人って別に教えなくても、うん、なんとなく最初からこれとこれ合いそうだなって分かっちゃうわけですよ。
そうですね、そう、あのさっきの園児の話でも、
うん、
前のね音声にもあったけど、もう元々なんかそういうセンスがいい子供は
そうですね
できちゃいますよね。
そうそうそうそう、うんうん、まあ、生まれながらにっていう感じで言ったけど、まあ、親がもともとセンスよくてなんとなくたまたま見ててっていうこともあるかもしれないけど、うんうん、できる子はできるけどそれって一握りなんで、
うん、そうですね、
うん、それと同じやり方を要はしてる人がめちゃめちゃ多いですね、
うんうんうん、
なので、まあ、今回その学びに関してたまたま起業の話、ビジネスを学ぶ場合として例に出しましたけど、
うん、
何学ぶにしても今回みたいな、
うん、
まず最初は一つのコンセプトとか一、
うん、
つのブランドとか
の
中で基本的なことをきちんと身につけてから組み合わせるっていうことを学んでほしいんですよ、うん、ね、このスキンケアもそう、コーディネートもそう、
うんうんうん、
最初からみんななんか素敵、なんかいいな、なんか楽しそう、なんか面白いで、こう結構ね、特に好奇心旺盛な人はやたらめったら手を出してすごいお金使ってると。
あ、
本当にこれね、なかなかね直接言ってもね止まんないんですよねみんなね。
その時は納得してもまた他のものを見たら、あ、良さそうだ。
そうですね。で、すごく今日最後にね、あの嫌な言葉ありますね、
はい。
ダサいに続いてちょろい女ってになるので。
何ですか、シャランキューですか。
シャランキュー、そうですね。あのちょろい女になるので本当気をつけた方がいいです。
うーん、ちょろいはそのサービス提供者の方にちょろいって思われちゃうってことですか。
そういうことですね、
うん、
まあ、そこに悪意があるないはちょっと置いといてね、うん、別に主催者の人がみんな悪いってわけじゃないけど、
うん、
要は簡単に、いや、あなたもこれ絶対あって売り上げ上がるからやった方がいいよって言われると、
うん、
はあ、そうなんだ、じゃあ申し込みますみたいな、ちょろいっていう人です。
なりたくない
でしょ、
うん、
で結果タンスの肥やしばっかりと。
でも着てく服ないみたいな。
そういうことです。着てく服ない、だいぶあるのにね。
そうそう、
あ、確かに。でもそうそう、そういう人って散々学んできたのに、散々要はタンスの中に服が入ってるのに、
うん、
着ていく服がないんですって言いますね。
そうそう、でもこれ結構あるあるですよね。
ね、そうそう、言います言います。要は置き換えると散々学んできたはずなのに、
うんうん、
何をしたらいいか私わからないんですって言ってまた新しい講座に通うんですよ。いやいや、ちょっと待っていくつ通ったよ、
新しい服買っちゃうんですね。
そういうことなんですね、
うんうんうん、あるあるある。
ね、こうやって洋服に置き換えるとわかりやすいですよね、うん、あとなんかあるかな、着れる服がないんです。
うんうん、あと私あるのが、
はい、
すごいもうコーディネート完璧、
うんうん、
靴がないみたいなね。
ああ、肝心なものがない。
そうそう、外に出ていけない、その服を着て、ね、
それもね学びであります。
そうそうそう、ね、
なんか結局バラバラで学ぶとそういうこと起きるんですよ、
うんう
ん、なんかそうそう1本目のねその音声でも話しましたけど人気サロン養成スクールがトータルで全部揃ってるっていうのは、うん、それを防ぐためなんですよね、
うんうんうん
うん、初心者向けに、まあ、あのカリキュラムを作ったので、
うん、
一通りまず来てくれれば、うん、その頭のてっぺんから足の先までがまずコーディネート揃ってるんです、
うん、
何パターンかが揃ってるんです。それを組み合わせをこの中で覚えてもらえる、
うん、
で三方よしの幸せ系マーケティングっていう一つのコンセプトを元にした、うん組み合わせを覚えることができる。
そういうクローゼットがあるっていう感じ
ですね。あるんですよ、うんうん、そう、それを差し上げてるんですね、
はい、
まあ、買ってもらうっていう感じですけど、だからそこの中で教わったことでも一通りはあるんです。もちろん完璧じゃないですよ、
はい、
その細かい流行ものとか、
うんうん、
エッセンスは必要なので、
うんうんうん、
じゃあ基本がそこにもう揃ってるんで、それが出来上がってから外からまた別の知識を加えていくと、これは結構ね、うん、武器になってったりします。
お、まあ、でも確かにそのスクールって、
はい、
こう流行り廃りのないなんていうのコーディネートができるクローゼットみたいな感じだなって今話を聞いて思ってて、そうですね、そうそうそうそう、
そうそう、なんかねその例えばインスタとかって、
うん、
まあ、流行りですよね、
うん、
多分10年後もうインスタって言ったら、
うん、
インスタ懐かしいねみたいになると思うんですよだけどマーケティングとか接客とか、
うん、
カウンセリングとか顧客心理っていうのは変わらないんで、
うん、
基本的には変わらないんですね。でこの王道のところをしっかり押さえておいて、
うん、
そういう SNS は流行りものですよね、
うん、
数年前は Facebook だったし今だったらインスタだし、
うん、
ちょっといろいろありますけど TikTok だったりみたいなそういう流行のものっていうのはここに加えてってうまく使っていくんですよ、
うんうん、
そうするとビジネスが5年10年って続くんですよ、
うん、
だけど結構みんなこう流行りものにねこうなんていうの食らいついてい
っちゃう、行きたくなっちゃうんですよね、行きたくなっちゃう
で
しょ
で結局その流行りが終わった後にまた別の流行りがあって別の講座が出てきて、うん、そっちに通ってっつってみんな実はまたちょろい女になっていくんですよ王道を学べって話なんですよ
なるほど、
うん、っていうことになっちゃうんで、うんうんうん、だからスクールの中は一通り揃えてあるんです、ね、うんうんうん、ベーシックなものは。はい、そんな感じですかね。なのでスキンケア化粧品のちょっとライン使いを例にまたお話をしてみたんですけど、
うん
うん、どうかな、伝わったですかね。
いや、分かりやすい例えだったので多分、ね、洋服とか化粧に関してはあるあるって分かる方も多いと思いますね、
うん、そうですね。
じゃあもしその何かこうね基礎を学んでる段階で新しいものに目が行きそうになったらどうしたらいいですか、
はい、それはどの立場ですか、
うん、
例えばスクール生
とか。そうですね、まあ、今ねスクール3期が始まって、まあ、今夏休み中ですけど、
うん、
まあ、2回目まで授業が終わっていてっていう段階で、
あ、まあでもその私のスクールとかコンサルとかで学んでいる人や学んでいた方は、
うんうんうん、
聞いていただければ別に、
あ、こういう講座あるんですけど、
うん、
どう思いますか。
そうそうそうそう、うん、あの別にほら奥武氏の考え方として、ね、むやみやたらにやめた方がいいっていう人じゃないじゃない、
うんうん、そうですね、
実際あの他で学ぶ人もいるのでたくさん、
うんうん、
だからあくまで客観的に、しかも一度でもスクールやコンサルに来てくれた方はどういう状況か、うん、私知ってるんで、
うん、
だからこの人の今のこの状況だったらこれ学ぶタイミングかなとか、
うんうん、
学ぶんだったらここの部分を重点的に学んできた方がいいよとか、
うんうん、
そういうアドバイスをしてるんですよ。
あ、
だから相談してくれた方がそれは良かったりする、
うんうんうんうん、
でまあね、そういうスクールやコンサルで関わりがない方はちょっとね、うん、お伝えする機会がなかなかないので、
うん、
まあこの音声を聞いてもらうしかないんですけどうん、客観的に自分のことを見ることはほぼ不可能なので、
うん
うん、そこは本当はね客観的に見てもらえるメンターみたいな人がいた方がいいですよね。
そうか、メンターがいればいいんですけど、もしそうじゃない場合ってどうしたらいいんですかね。
ん？そう、メンターがいない場合、
いない場合で、なんか面白そうな講座見つけて、
あ、そしたら例えばですね、自分でできることとすると、
うん、
気になるな、これ面白そう、参加したいと思ったら3ヶ月寝かせる、
うん、季節変わっちゃいますね。
あ、いいんじゃないですか。でね、これポイントがあるんですけど、3ヶ月寝かせるっていうといいタイミング逃しちゃうじゃないですか。
そうですよ、
言われるんですけど、あの タイミングは確かにね、そのいいと思ったらすぐに行動した方がいいっていうのはあるんだけど、
うん、
まず3ヶ月経っても、
うん、
それでも気持ちが全く変わってなければ、
うん、
多分本当に本当にやりたいもの
なんです、うんうん、
だけど3ヶ月経ってみた時に、うん、まあいいっちゃいいけどなぐらいな感じでテンション下がってたら、それは一時的にテンション上がってただけだったってことなんですよね。
おお、
うん、まあもちろんテンションは多少は下がると思うんですよ、それは、
うんうんうん、
別にテンション下がるのはいいんだけど、なんかほらあの時はすごいいいと思ったのに、だいぶ経ってから全然惹かれないなってなること、うん、よくもあるでしょ。それこそ
ありますありますあります。
そういう風になっちゃうこともあるので、
うん、
まあ3ヶ月、まあ短くても2ヶ月とか、
うん、
で例えばその3ヶ月待てな、3ヶ月よりもっと短い場合っていうのは、つまりその発信者主催者の人とかね、
うん、
のブログとか SNS とかメルマガとか、
うん、
そういうのを要はそんなに読んでないで申し込もうとしてるってことじゃないですか。
見つけた段階ではそうかもしれない、
ね、そう、たまたまなんかね、たまたま見つけました、本当半月とか1ヶ月ぐらいちょっと読んで、うん、募集がなんか始まって、
うん、
あこの講座なんかすごそうって思って、あ申し込もうって申し込む人は1ヶ月しかまだ読んでないってことでしょ。短すぎるんですよ。
うんうんうんうん、
もっとよく吟味しないと、
はい、
こういう人はちょろい女になっちゃう。
あその場の衝動で
衝動で
判断しちゃう人はちょろくなりやすいね。
ちょろくなりやすいですね。そもそも、うん、そこの行動かな、なんか3ヶ月ぐらいはやっぱりいいなと思った人のは、ちゃんと情報を無料で出してくれてる情報をしっかり見てって、
はい、
それで判断した方が結構冷静に判断できるし、
はい、
でその上で、まあ、ちょっと寝かすっていう発想を1個持っておくといいかなと思いますね。これで答えになってます？
そうですね。じゃあ3ヶ月待ってみます。
そうですね。まあ、実際奥のスクールコンサル来てくれてる方も、まあ、大多数の人は3ヶ月以上メルマガ読んだりしている、
うん、
中には2年とか2年ブログ読んでましたとかね、2年メルマガ読んでましたという方もまあまあ結構いらっしゃる。
ひそかに読んでました。
そうですね、それはねちょっとかけすぎです。2年はかけすぎです。はい、まあ半年とかね、3ヶ月とかで、うん、がいいかな。
あ、じゃああまりにも学ば新しいものを取り入れなさすぎも、またこれも考えもんですよね。新しいものを取り入れない、ずっともう年がら年中同じコーディネートっていうのも考えものですよね。
年がら年中同じコーディネート、
だからあの、まあ、一応一通りの基礎学びました、
うん
うん、で一切その新しいものに、
あそれもそれでダメよね、うん、だからその結局一つまずある程度基礎を覚えたら、
うん、
また違うパターンも覚えていくというのはもちろん必要、
はい、
なので、まあ、今回はその基礎ができてもいないのに次から次へと手を出してしまうちょろい女、
うん、
バイシャランキュー、シャランキューファンの人に怒られちゃうにならないように、
はい、
という戒めを込めた、音声でした。
はい、
はい、ということで、前回の学び方のセンスがダサい人と合わせて改めて聞いてみてください。奥武史でした。
小島八千代でした。
はい、では行ってらっしゃい。
行ってらっしゃい。